はい、おはようございます。今朝の聖書の箇所はレビ記の23章33節から43節までを中心に、ここからいろんな箇所を取っていきますけれども、お話を御言葉を分かち合わせていただきます。でまず本文をお読みして、それからお祈りをしますですね。お開きになってください。ですか。よろしいですか。では33節から43節までを私が代表して読ませていただきます。主はモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ。この第7の月の15日には7日間にわたる主の帰り用の祭りが始まる。最初の日には聖なる会合を開く。あなた方はいかなる労働もしてはならない。7日間あなた方は食物の捧げ物を主に捧げなければならない。8日目もあなた方は聖なる会合を開かなければならない。あなた方は食物の捧げ物を主に捧げる。これは清めの集会であり、いかなる労働もしてはならない。以上が主の礼拝である、礼祭である。あなた方は聖なる会合を召集して、全焼の捧げ物、穀物の捧げ物、交わりの生贄、注ぎの捧げ物を食物の捧げ物としてそれぞれ定められた日に主に捧げなければならない。この他に主の安息日、またあなた方が主に捧げる献上物、あらゆる聖外の捧げ物、あらゆる進んで捧げるものがある。特にあなた方がその土地の収穫をし終える第7の月の15日には7日間にわたる主の祭りを祝わなければならない。最初の日のは全く休みの日であり、8日目も全く休みの日である。最初の日にあなた方は自分たちのために美しい木の実、夏目ヤシの葉と茂った木の大枝、また川辺の柳を取り、7日間あなた方の神主の前で喜び楽しむ。年に7日間主の祭りとしてこれを祝う。これはあなた方がいよいよ守るべき永遠の掟であり、第7の月に祝わなければならない。あなた方は7日間仮用に住まなければならない。イスラエルで生まれた者は皆仮用に住まなければならない。これはあなた方の後の世代が、私がエジプトの地からイスラエルの子らを導き出した時、彼らを仮用に住ましたことを知るためであり、私はあなた方の神主である、ね、お祈りします。愛する天の、お父様、収穫の主であられる主、命の神であられる方、あなたの皆を褒めたたえます。私たちがあなたの御前に出ております。主よ、どうぞあなたがご自分の御心のままに私たちの心を清め、また作り変えて、あなたの良しとされるような実を結ぶことができますように、どうぞ導きください。主よ、これからの御言葉、この共にこの見ていくときに、あなたご自身が私たちの心一人一人に語ってくださり、そしてあなたに栄光を返すことができますように。そして主よ、あなたの聖餐に預かります。主よ、どうぞ私たちが自分を吟味して裁いて、そして本当にあなたのこの血と肉に、イエス様の血と肉にこの預かる整えをしていきますように、どうぞ助けてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。はい、私たちが今読んだところはですね、昨日ではなくてその前の土曜日ですね、10月29日にユダヤ人がお祝いした祭りになります。ですからここに書いてあるなんか遥かに昔の古代のものではなくて、あ、ちなみにカリオの祭りに出席したことのある方手を挙げてください。あ、いますね。はい、ありがとうございます。わざとなんですね、すいませんねしていたんですけれども、今でも行われていて、 で、皆さんにも、まあ、ぜひおすすめするんですね。なぜかというとですね、日本の中にもこの、まあ、ユダヤ人の方々でイエス様を信じている人たちがいますね。でその人たちはここに書かれているものをこの行っていきます。で年に3回ですね、立法の中にはこの青年男子ですね、イスラエルの男子、まあ、大人の男ですねは三大祭りに出席しなければならないというですね、この掟があるんですね。でそれが何かというとですね、このイスラエルの 7つの祭りの中の、まあ、主な祭り3つなんですけれども、主に春とそして秋にあります。で春が私たちのよく知っている杉越の祭りでありますね。杉越の祭りがあって、でその時に同時にこの種なしパンの祝いがありまして、7日間行って、そして3日後にはこの初穂の祭りというのがあります。でこれが何の初穂かというと、この大麦の収穫なんですね。それから7週を数えて、その次の日50日目ですけれども、これが五旬節という、これ小麦の収穫ですね。でこれをお祝いします。だから杉越の祭り、そして次に五旬節で、この秋の方に移りまして、秋の祭りがラッパを吹き鳴らす日というところから始まりまして、これが1日ですけれど、第7の月の1日で、そして10日目に食材日というヨムキプールとヘブル語で言いますけれども、これをお祝いします。これは悔い改めですね。主に悔い改めの時でありますけれども、そして15日目がこの刈り用の祭りです。スコットと呼ばれますけれども、これをこの祝わなければならないと。どんなに遠く行ってもこのイスラエルの男子はですね、この離散の地においても集まってきなさいと。だからイエス様が十字架につけられる時っていうのは杉越の祭りの時だったんですけども、世界中からこの離散したユダヤ人たちも集まっていて、で聖霊が下った時はいつですか？五旬節ですよね。あの時に異言を語っていた時に、なんでそれを解することができたかって言ったら、世界中からですね、このユダヤ人たちがその時にはエルサレムに来てお祝いをしていたからなわけなんです。でイスラエルたちがですね、この命令を受けた時というのは、この出エジプト記にも書いてあるんですけどね、あとはレビ記にも書いてます、今読んだところですね。いつですか？どこですか？シナイの荒野の、ホレブの山、シナイ山のふもとでこれを受けていたわけなんです。当然何も取ることのできない砂漠の中にいるわけなんですけれども、約束を彼らは信じていて、カナン人の地に行って、そこで農耕を始めて収穫を得たならば、その収穫に合わせて主にお捧げしていかなければならないと、このように神様がおっしゃっているわけなんです。それで、これは主に収穫祭であるわけなんです。収穫祭、今読んだところもそうですね。この4節から36節のところに書いてますけれども、特に36節のところをご覧ください。7日間あなた方は食物の捧げ物を主に捧げなければならない。で8日目もあなた方は聖なる会合を開かなければならない。あなた方は食物の捧げ物を主に捧げると、このようにして、この食べるものの捧げ物を捧げなければならないということなんです。今も秋でありまして、私たちもそれを実感していると思うんですね。日本は結構一年中何でも食べることができますから、実感があまり湧かないかもしれないけど、旬があるじゃないですか。旬がですね、そしてうちでもですね、うちの奥さんは柿が大好きなので、ネットで、いわゆるアウトレットならず何ですか、訳ありっていうのか、訳ありのこう一箱ですね、こう予約、先行予約して、で最近届きまして、毎日のようにこの柿を食べているんですけれども、で今度はですね、仙台なんですね、私の両親が、実家がですね、で3日ぐらい前かな、 前にあの お米を送るからねって言ってくれてですね、あの私やっぱり仙台人だなってその時思うんですね。東京にいてね、あの、まあ、腰、なんだっけ、宮城県は笹錦で今一目惚れっていうのかな、あ、味が違うんですね。申し訳ないんですけど東京にいる方に、あのなんか違う、何か混ざってるか分かんないんですけど違うんですよ。で送られてきて、あの、あ、この時期だなと思ってます。で、国によってはキリスト者、クリスチャンの教会でもお祝いをします。まあ、例えばアメリカであれば有名なサンクスギビングですね、これをお祝いしますよね。教会の中で、この神様に感謝をするということで、あれ収穫祭であります。で韓国の教会もそうなんです。興味深いですね。この韓国の教会はですね、もう収穫祭の礼拝の時にはここに本当に文字通りいろんなあの食べ物が、作物取れたばっかりの作物が並ぶんですね。でその中で、このお祝いを、まあ、するわけなんですね。でこのように収穫を神様に捧げていくということが、 なんで神様が願ったの、このあの強調しておられるのかなって思いますと、この新約聖書の中ではどうでしょう、実を結ぶっていう言葉がたくさんありますですね。あとは教会に対してパウロはあなた方は神の畑ですってこう言ったんですね。ですね。でこのようにして、まあ、私たち都市の文化の中に生きているものとしては実感がなかなか湧かないんですけれども、イスラエルの、まあ、人たちですね。そうですね、僕あの結構あの宣教地に行く、この海外で僕説教することもよくあるんですが、あのすぐピンと来てくれる、例えばあの羊飼いやったことある人手を挙げてって言うとですね、半分ぐらい手を挙げてくれたりするんですよで私時間わからないけどしょっちゅう出てくるんですよ、羊飼いとか。でこれも農耕もそうですね、なかなか実感がわかないけれども、まあ、その身近な生活の中でそういう姿を見ている、まあ、彼らにとってですね、この聖霊の実を、まあ、結ぶということはですね、ああ教会が神の畑と言われてもなるほどこう、合点がいくんですよね。で先ほどのこのイスラエルの祭りの方に戻ります。収穫祭だということをお話ししました。このカナン人の地に行った時のこの収穫の時のことを話していたんですけど、興味深いのは、非常に興味深いのは、この杉越の祭りからカリオの祭りまでが、収穫物を神様に捧げると同時に荒野の旅を思い起こす祭りになってるんです。矛盾しますけれども、さっきのところ読んでみましょう。39節からですけれども、特にあなた方がその土地の収穫を終える第7の月の15日には7日間にわたる主の祭りを祝わなければならない。最初の日は全く休みの日で、8日目も全く休みの日である。最初の日にあなた方は自分たちのために美しい木の実、夏目ヤシの葉と茂った木の大枝、また川辺の柳を取り、7日間あなたの神主の前で喜び楽しむ。ここまではあれですよね、この収穫物ので、年に7日間主の祭りとしてこれを祝う。これはあなた方がいよいよ守るべき永遠の掟であり、7日目第7の月に祝わなければならない。あなた方は7日間カリオに住まなければならない。イスラエルで生まれた者は皆カリオに住まなければならない。これはあなた方の後の世代が、私がエジプトの地からイスラエルの子らを導き出した時、彼らをカリオに住まわせたことを知るためである。私はあなた方の神主である。カリのいおりです。イスラエルが荒野の旅をしていたときに天幕に住んでいたわけです。だから定住していなかった、定着していなかった、家を持っていないで仮のいおりを作ってやっていた。スコットってさっき言いましたけど、このまさに仮いおっていう意味なんですけれども、これを作って7日間お祝いをすると。 で結局どういうことかって言いますと、この枝とかですね、この葉っぱとかそういうものを使って、この住むんですね。で今のイスラエル行ってもですね、あの宗教的に熱心なこの正統派のユダヤ教徒の人たちには、あのこのアパートのところに必ずベランダがあります。ベランダがあって、しかもですね、この火が入ってくるようにこうバラバラにベランダを作らなきゃいけないって厄介なんですけども、あのそういうベランダがあって、そこで、この時期になるとみんな仮の家を、この仮家を作るんですよ。で熱心な人になるともうそこに住んじゃうんですね。しょっちゅうそこにいるんですね。で何をするかというと、夜空を見ると星がこう隙間から見えてしまうんです。お父さん星が見えるねってこう言うわけですよ。で息子が、私たちの先祖はね、こうやって40年間、こういう感じで星も見ながらね、このいて、その時に神が守ってくださって、や無事に約束の地に住むことができるようになったんだよって、こうやって語り継ぐようにこうビルトイン、もうそのまま内蔵されている祭りなんですよ。同じようにですね、今ちょっと最後の祭りの方から話してしまったんですけど、初めの方の祭りは何かって言いますと、出エジプトをお祝いする祭りになってるわけです。この荒野の旅が始まる祭りになってるわけです。そうですよね。でこの一つ一つこのお祝い、あの吸い越しの祭りの食事がありまして、でそこで、あの私たちが生産まもなく預かりますけれども、この生産に預かるというのは過ぎ越しの食事のごく一場面にしか過ぎませんですね。3時間ぐらいやるんですけどね。でその途中でご飯、メインディッシュがあるんですよ。夕食を取りながら礼拝してるんですね。面白いでしょ。なんかあのね、私たち禁欲的になりがちで、あの飯食うときは飯食うときで、で礼拝は礼拝で食事なんかしちゃいけないとかって思うかもしれませんけど、これある意味で食事してるんですよ。でこれ実はもっとたくさん食べてるんです。思いっきり食べます。で飲む時も思いっきり飲みます。実は合計4杯飲むんです。で3杯目の贖いの杯っていうのを飲んでるんです。私たちは生産的に。だけど2杯目の時に裁きの杯っていうのがあります。でその裁きの杯っていうのはエジプトに対して神様が裁きを行われたっていう意味なんです。でそこでこういろいろやるんですけどね、苦菜も食べてね、これ塩水につけて苦菜、あのパセリみたいなの食べるんだけど、まずいまずい、苦いから。でそれはエジプトでの苦しみを、汗を思い起こすためになってるんですね。こうやって食べながら礼拝を捧げていって、で荒野の旅が始まるじゃないですか。で五旬節の時にはこのユダヤ教の人たちはシナイ山から神様がモーセを通して律法を与えられたということを思い起こしますですね。そしてこの律法を朗読するんですね。そしてさっきの仮用の祭りに入るんですよ。これ40年間守ってくださったって。だから荒野の生活を収穫祭の時に思い起こすんです。おかしくないですか。変ですよね。でこれの目的がしっかりと申命記に書いていまして、まあ、読まないんですけど8章の11節から17節、もしよかったら、まあ、今書き留めておいて読んでいただければなと思うんですけれども、要はですか、あなた方が荒野にいた時にこの試されて、そして私の口から出る言葉だけで生きるようになるためにマナを与えて、そして着物も擦り切れず、あの履いてるものも擦り切れなかったと。でこれが試されたからこそですね、全て今与えられている収穫というのは神からのものであって、あなた方が傲慢にならないようにするためだって書いてあるんです。私たちの力でこの収穫が得られているであるとか、当たり前になって神を忘れることのないようにするためだって書いてあるんです。これとっても大事で、これが私たちの救いでもあるんです。恵みによる救いというのは何かというと、エペソ人への手紙でこの2章の1節から5節、昨日のセッションで読んだところです。私がですね、罪の中に死んでいた私たちがいます。 しかし憐れみ豊かな神様がその大きな愛のゆえに私たちをキリストと共に生かしてくださり、そして私キリストと共に天の座に着かせてくださいましたと言って、私たちが救われているということは昔の私たちが死んだ姿っていうことが前提で今の私たちが祝福されているっていうことがあるわけでしょ。だから私たちが豊かにされている、この実が結ばれているという時には、必ず荒野の生活、何もないという時のことを思い出さなければいけないわけなんです。いつもね、うちの教会では証しをするんですけども、この5月にカンファレンスあるじゃないですか。で2年か3年前ですね、最後に祈りましょうって言ってですね、隣にいる人に、まあ、よくやりますよね、5月のカンファレンスの時に。で目の前にいたのがジャック・ベルとリッチ・ローズだったんですよ。鎌倉のカルバリーの牧師と、府中のカルバリーですね。でそして3人で祈ったんですね。でジャックがね、最後に言うんですよ、ボソッとね、清正は大学受験のプレッシャーでもう鬱っぽくなって自殺しようみたいなことも、自殺願望も出て、でリッチはリッチで捕まっちゃったしとかね、全部免許剥奪とかなんだかって自分のこと言わないんです。俺は俺でって言っても自分のこと言わないんで罪人、恵みによって救われた者たちだよなってこう言ってくれたんですよね本当に本当に祝福されてるなって、救われたんだなって、これだけで集まってて、これだけで僕たちは交わりを持ってるんだなって思い起こすことができるわけなんですよね。それで今あるものを神に捧げていく、神に栄光をお返しするわけなんです。収穫の特徴は命の現れであります。命というのは私たちには操作することのできないものですね。うーんと頑張れないものでしょ。こう力んだらなんか違う症状が起こるけど力んでも寿命を伸ばせないじゃないですか。全く自分のコントロールができない、まあなんかね、健康をね、健康管理をして良くするって言ってもですね、まあ、よく言われる話は、僕なんだっけ、アップル、なんだっけ、ほら有名な人、死んじゃった人、
スティーブ・ジョブズ
がね、ベジタリアンだっけ、すっごいなんか悪いものは食べちゃいけないっていうことでやっていたでしょ。で同じ年齢の人で有名な人いますよね、あっちのマイクロソフトのビル・ゲイツ。ビル・ゲイツはマクドナルド大好きなんだよねでも彼の方が早く死んじゃって、ビル・ゲイツ今もう健在じゃないですか。で僕何言いたいかって言ったら、マクドナルドたくさん食べるって話じゃないんですよではなくて、人の命ってコントロールできなくて、これ完全に神に依拠してるんですよね。だから神と私たちの関係を表すのに適切な言葉であるわけです。で聖書では、この新しく生まれるところからこの比喩っていう比喩が使われています。ローマの8章の23節に、それだけでなく御霊の発砲をいただいている私たち自身も子にしていただくと、すなわち私たちの体が贖われることを待ち望みながら心の中でうめいていますと。発砲、御霊の発砲、御霊によって生まれたことをね、まあ、生まれるっていうこと自体も私たちはコントロールできなかった。この中で自分が生まれることについてコントロールできた人、手を挙げてください。で手を挙げたらやばいね全然できないんだよ。で昨日勉強しました。神の主権なんですよね、これ。愛も含めて、ぜひ聞いてくださいね、昨日参加されなかった方は。神の主権なんです。神のカリスマ、賜物なんですよ、愛は。で生まれたのもそうなんです。で発砲と言っているのは何かっていうと、これすごい大事な概念で、初めにっていう言葉あるでしょ。すべて長子っていうのもそうだし、ファーストボーンっていうんですね、英語だと。最初に生まれたもの、初子とも言われますけれども、初めというのは順番もそうなんですけれども、あとプライオリティ、優先順位、第一っていう意味もあるんです。 代表してるんです。で、献金も、献金って、この、初穂を捧げなさいって神言に書いてあるね。収穫の初物か。初物を捧げなさい。これはですね、例えば皆さん、給料を、明細ね、受け取るでしょ。その時に、もう最初に神様のものって分けるんですよ。最初に。で、そうするとね、後に来るものって全部は神のものだって分かるでしょ。こういう意味なんです。だから御霊の初穂っていうのは何かというと、実はこれ、この文脈を読みますと、ローマの8章なんですけれども、私たちが初めに作られた、この霊的に作られたもので、古きもの過ぎ去って、そしてパウロなんて言います、見よ、すべてが新しくなったっていう、この天と地の万物が新しくされるところの初めに、私たちが霊的に新しく生まれたってことなんです。で、今度私たち自身の体も復活の体が与えられることによって新しくされるし、それだけでなくて、この今あるこの被造物全部もが新しくなる、代表的に私たちがこの先んじて神様が選んでくださったってことなんですね。で、次にこのイエス様を信じて新しく生まれた後に生活するときに、あの有名な箇所ですね、夜にも私お話しますけれども、ガラテヤ書の5章の22節と23節ですが、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。で、実は実というのは、実は人、これね、よく言われるのが、このいくつかあるって書いてある、そうじゃなくて、実って一つなんですね。これ文法でわかります。The fruit of the spirit is love って書いてあって、this joy って書いてあって、あの複数の実って書いてないんですよ。単数の実になってるんですね。愛があって、その後で現れがある。まあ詳しく夜に話しますけれども、で、実なんです。愛が絞り出せない、うーってやっても無理なんです。これ第3部の内容になっちゃうから、ちょっと今もう用意してるからね、これ出そうになってるんですけど英語だとコンジャーアップっていう言葉使われて、なんていうから、こう絞り出すみたいな感じね、こう中から掘り出すって感じですね。それできないよって。身なんですよ。神がされることなんですよ。で、復活についても同じことを、同じように収穫の例えが使われていて、比喩が使われていて、第一コリントの15章の20節21節に、今やキリストは眠ったものの初穂として死者の中から蘇られましたということで、イエス様が後に来る全ての人の復活の初穂になられたんです。代表になられた。だからイエスも、私は蘇りです、命です、蘇りです、私を信じる者は死んでも生きるのですって書いてます。イエスにつながっているもの、イエス様につながっているものは、信じているものは、私たちもイエス様が蘇られたと同じように蘇るんだということであります。ということで、命の現れであることを見ました。で、次にですね、収穫というのは、次に刈り込みをしますですね。刈る、収穫ですから。これは神が報いを与えられるっていうことと関連されて、いつも使われています。ご自分のものとするときです。神の目的、私たちをお選びになった目的は実を結ぶためであり、また神がその実を受け取られるためなんです。それが終わりの日なんですね。毒麦と良い麦の例えを思い出してください。あの時に敵が来て、この毒麦の種を植えてしまった。その時に、摘み取りましょうかと言ったら、主人がそのままにしておきなさいと、良い麦の方も摘み取ってしまってはいけないからと、明らかにもう毒麦だと分かった時にまで待とうよということなんですね。それで収穫の時になって、そして毒麦の方は集められたら火に焼かれるように、世の終わりもそのようになるって書いてある、ね、イエスもおっしゃってる。で、御使いたちを使わしてですね、そして、良い麦の方は蔵に入れるってあるでしょ。で、これどういう意味かっていうと、正しい者たちは彼らの父の御国で太陽のように輝きますって書いてあるんですね。 つまり御国の中に導いて、そして御国を受け継ぐようにしてくださる、つまり報いを受ける時なんです。私たちの生活が主に対してどのように実を結ばせているか、愛の実を結ばせているかによって、将来神の報いが決まってくるということですね。そこで私たちは吟味が必要になります。果たして実を結ばせているかどうかという吟味なんですね。で、興味深いことにさっきの秋の祭りに戻りますけれども、カリオの祭りというのが終わりの日に、ごめんなさい、カリオの祭りがあるんですが、15日なんですね、第7の月ので、第10の月が、あの日が、食材日なんです。で、食材日の時に身を立たなければならないっていうか、それ戒めなければならないって書いてますが、これ断食のことです。で、この時に罪の悔い改めを行います。そして清めをいただいて、それから喜びの日に入るんですね。このお祝いに入るんです。でも、ネヘミヤ記を見ると、律法を読んでいる時に、このイスラエルの民が悲しんでですね、それは自分たちがいかに神に背いてたかというのを気づいたんですね。けれども、ネヘミヤとエズラを励ましたんですね。今悲しんではならない、今は主を喜ぶことがあなた方の力なんだってこう言ってですね、そしてカリオの祭りに臨むんですよ。そして終わりの日になると、このユダヤ人の人たちがイエス様、再臨のイエス様を見て嘆き悲しむっていう、そして清めの泉が流れ出て彼らが清められて、そして14章を見るとカリオの祭りが、この世界中の人が集まってこのお祝いをしているという幻があるんですね。こういうふうに私たちは実を結ばせているかどうかという吟味をしていく必要があると。で、イエス様が言われました。ヨハネの15章の16節で、あなた方は私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が言って実を結び、その実が残るようになるためと。そしてまたあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためだと。実を結ばせるために必要なのが、また繰り返します、ごめんなさいね、自己吟味ですけれども、ヨハネの15章の2節で、私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべてもっと多くの実を結ぶように刈り込みをなさいますと。清められると、もっと多くの実を結ぶために。刈り込み嫌だよね私たちの生活、クリスチャンとして生きていく中で、こう今まで、あ、これあったのに神様なんでなくしちゃうんですかって。でもその時に思い出してほしいです。その刈り込みの手によって実が神様を結ばせていっているんだよっていうですね。その隣にはこの実を多く結ばせるその神様の過程があるんですね。その時に刈り込みがあるわけで、でそれで、第1コリントの11章の28節で、誰でも自分自身を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさいとこう言っているわけです。で、実を結ばせるための第二のことは、イエス様にとどまることです。イエス様言われました。15章の5節で、私はヨハネですね、私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのですと。この実を結ばせる話をするときに、必ず私たちの頭の中ではどうすれば実を結ばせることができるかっていうハウツーになっちゃうんですね。でもこうないんですよ、こうすればこうなるよっていうのはないんですね。唯一どうすればいいかっていうのは、イエス様につながってる関係なんです。どうでしょう、いろんな関係あるでしょ。子供を育てたことのある方、手を挙げてください。そして大勢手を挙げてくださいますね。じゃあ2人以上の子供いらっしゃる方、手を挙げてください。はい、 同じように育てることできました？同じように教育して成功できますか？はい。できるという人手を挙げてください。じゃできないという人手を挙げてください。はい、全員挙げてますね、おそらく。じゃ結婚関係の人どうでしょうか？夫婦関係、まあ、今ね子供生まれている方も夫婦関係もあると思うんですけれども、なんて言ったらいいかな、こうすればうまくいくって言って成功したという自負がある方手を挙げてください。自負のない方手を挙げてくださいですね。関係なんですよ、関係。関係ってカウンセリングじゃできない。イエス様との関係はなおさらのことを、これ成長するもの、恵みによって知識によって成長するものであって、とどまることに専念するっていうのはもどかしい。どうすればいいかっていつも悩みながら、こうやってああやってこうやってんだけど、農業の人がそれがよくわかるんです。農業の人は工場じゃないんだよ。農業の人はもちろんいろいろ考えながらね、今はこういう時期だからこういう肥料を入れて、あ、害虫があるからこの駆除をしてって言ったけど、不可抗力があまりにも多すぎて、でもう本当に神に頼らざるを得ないから、異教の人でまずバールの神とか、ね、拝んだりとかしちゃうわけでしょ。神に頼らざるを得ないんですよ。でそこが私ここで言っている、私にとどまりなさいと。私にとどまれば多くの実を結ぶと。私から離れては何もすることができない。そしてもう一つ次に大事なのが、三つ目ですね、この実を結ぶために大事なのが聖霊に導かれることですね。もうこれは引用する必要もない、さっき読みましたので。聖霊の実のところで、そこの続きを読むと、聖霊によって、この聖霊によって始まったのだから聖霊に導かれなさいって書いてあるんです。聖霊によって始まったのに信じてですね、だけどなぜかクリスチャンになった後にハウツーに戻っちゃうんですよ。だってもう信じたんだから、救われたんだから、あとは一生懸命私がやってって、そしてイエス様を喜ばせるようになって、いやちょっと待って、御霊によって始まったんだから御霊によって導かれなきゃいけないんです。御霊によって始まった時にどうですか？信じるだけだったんです。受け入れるだけだったんです。じゃあその後の生活も恵みを受け入れていくだけなんです。え、じゃあ何もやんなきゃ。いや、そうじゃない、そうじゃない信頼するってやってるんですよ。信頼するって行動に移してるんですよ。で、三藤さんがよく使う、三藤さんかな、例えで、山で道に迷ってどうしようかなって言ってる時に、その地元のおじさんがいて、下山する時そのおじさんを信頼するわけですよね。で降りていくじゃないですか。降りてるじゃないですか。行動に移してるじゃないですか。信じるってのは何もすることじゃないってことじゃ全然ないんですよ。すごく躍動的で動いてって、一緒にイエス様がこうされるんだから、じゃあ私もお言葉に甘えてそれを行わせていただきます。イエス様がこう、いや私がいるって言ってるから、じゃあ信じて、今何が起こってるか、こんなひどいことが起こっててもイエス様がここで私はいるっておっしゃってるんだから、あなたが言われることを行い続けますってね、こう信じて生きていくというのはこういうことです。でその間に神の方が御霊によって愛を、愛という実を結ばしてくださって、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性の実を結ばせてくださいます。アガペの愛が私たちの心に注がれていきますように、その中で神と心を一つにした者たちが本当に、情熱を持って主にお仕えして、主に栄光が注がれ、与えられますようにお祈りします。でこのまま、ですね、聖餐に、預かりたいと思います。